移動中のアリエさん、何やらつぶやいていますよ。ドライブ、つれづれ。
はい、始まりました、ドライブつれづれです。今回はですね、このラジオでも定期的に、お話ししてきた、チャット GPT について、まあ、続編というかもう最終章みたいな感じで、お話ししたいなと思うんですけども、今回5月にですね、チャット GPT の方が大きなリニューアル、まあアップデートみたいなもんですねが加わりまして、今までと、見違えるぐらいかなりもう使えるAI の検索ツールとして、もうほぼ完成してきてるっていう。もちろん、まあ、検索しての情報もそうですし、こういう、資料をね、あのテンプレで作ってっていうのもそうですし、画像を生成してっていうのもそうなんですけども、その圧倒的クオリティとスピードが今回5月に、アップデートかかったチャット GPT-4 オムニっていうのになるんですよね。ただこれは、有料で使ってる人しか、機能のね、その検索エンジンというか、あのツールの切り替えができない、状態になっているので、無料の人はね、今まで通り、まあ今まで通りのやつも進化してるので使いやすくはなってるんですけども、有料の人のみ、使える、ツールになっているので、なんかね、もう仕事でかなり使っている会社さんがまあ多かったり、あとはもう使ってないけどチャット GPT っていう言葉はニュースなりね、なんかメディアでそういうの聞いたことあるっていう人が、まあ、結構増えてきたりとか、それって要するに AI ですよねっていうぐらいの知識をなんか持ってる人がかなりね増えてきたので、この機会にうちの会社はチャット GPT を全事業所を有料化にして、各事業所でアカウント振り分けて有料版をスタッフがね、仕事効率化ですとか、まあ、何かを作る時の相方にするとかですね、そういった使い方で、ツールをね導入しようかなと思ってます。もしね、今までまだそのチャット GPT すらを検索して使ったことがないですとか、使ったはいいけどなんせ無料版はちょっ と誤字脱字とか、求めてる回答と全然違うことが返ってくるとかねっていうのが、まあ、あって、使うのをなんか渋ってたとか、まあ、ちょっと使わなくてもこれならいいんじゃないとか思っていた人もいるかなと思うんですけども、この有料版になった途端、多分その意識がもう180度変わりますんで、ぜひね、一応6月から導入、徐々にね、各事業所、うちのグループの事業所全部していこうかなと思っているので、その時点で、まあ、サイボーズの方の運営レールなくてね、僕の方から、使ってくださいっていうのはガイダンスっていうかアナウンスをね流す形になるかなと思うんですけども、これをね使えるようになっちゃうと、まあ、本当に多分仕事の幅とスピードと、まあ、ただ使いこなすまで結構ね、どのタイミングで使おうとか、あ、こういった時に使えばよかったなとかっていうのが多分慣れるまで分かんないで、今までの従来通り Google に聞いてありとか、従来通りなんかネットを使ってね、なんか調べたりとかっていうような感じになってしまうんですけども、これをね本当に何かあればまずチャット GPT、 その次 Google みたいな感じで頭の中で意識して、取り入れると、多分すぐね、使い方とか使い勝手がね自分なりに身につくと思うので、難しく頭が悩ましい時とかこそ、まさにこの GPT ツール、特に本当に就労移行とかあったらホームページ作ってる人とかね、プログラミングやってる人とかの利用者もいると思うんで、そういった時のそのコードって多分ね普通のスタッフは絶対わからないし教えれないと思うんですけども、まあチャット GPT にねそれをプロンプト、投げかけると、すぐねコードをバーって一覧表示して、ただそれのコピーをね貼り付ければ、もうホームページの作りたい、ページができてしまうっていう、 もうそんな単純化の作業になってしまっているので、変な話、今の時代行動ゼロから覚えるとか、ね、飲食店だったらお寿司の握り方をね一から見て覚えるとか、そういう時代ではもうなくなってきているっていうところなので、ぜひ有料版をね各事業所で使えるようになった時にはね、すぐねいろいろまずは遊びからでもいいので、いろんなことを検索したりいろんなことを作らせたりとかしながら、自分たちのねチャット GPT をね、育てていってもらえればと思いますので、おそらくねもうこれが使えればもう相当相当楽、まあ、僕はもう有料でずっと使ってきている人間なんで相当楽の恩恵をねもらってる側なのであれなんですけども、皆さんも絶対ね仕事にこれがうまくね導入できれば今までより相当スピード効率化、あと自分の頭の中で考えなくていいことを全部、AI に丸投げするっていうことがね多分できてくると思いますので、ぜひ使ってみてほしいと思います。
チャット GPT に久しぶりに自分のことを聞いてみた。以前質問した時は、あなたの職業はテニスプレイヤーです、いや将棋の棋士ですと言われたのですが、今回聞くとそういう個人情報はちょっとみたいにあしらわれた。どうやら得意のディープラーニングでコンプライアンスに厳しい風潮を学んだらしい。でもきっと近い将来オベッカを学んで、あなたなら芥川賞にノミネートされそうな気がしますとか言ってくれるんじゃないかと期待している。